はい、おはようございます。私は大阪校の方で教えております、郷と申します。で本日を含めまして計4回、96時間、日本地理を担当いたします。よろしくお願いいたします。でですね、今日はテキストの方がですね、2009年版の、マラソンセミナーテキストから2010年受験用のテキスト、この2種類のテキストとあと地図帳が2冊、項目別地図帳、都道府県別地図帳、以上4冊を、使いながら進めていきます。で地理の場合はどうしてもこの複数の、テキスト地図を、使っていきますので、このあたり少しこう行ったり来たりするところがありますから、しっかりとついてきていただきたいと思います。で早速ですけども、こちらの、別冊という形になりますけれども、2010年受験用の、テキストですね、こちらを出していただきます。これの1ページ、まず出題傾向ですね。日本地理についての通訳案内士試験ガイドラインって書いてあります。このガイドラインというのは、この3教科、日本地理、日本歴史、それから一般常識、全てについて、これは語学、英語などの方も同じなんですけども、2006年にですね、国土交通省から発表されました。でそのガイドラインの中の、まず試験方法とそれから合否判定、それだけが今ここに出ているんですね。これは3科目、共通ですね、ほとんどがですね、はい、でまず試験方法の1番目、試験時間40分で問題の数が40問で、2番の回答方式がこれマークシート方式ですから、完全な客観式テストです。正解を選ぶだけということです。これは2004年度からスタートした方式です。それまでは文字で書き込むタイプの問題でした。それから5番目ですけれども、平均点を60点ぐらいになるように、問題を作ると、一応努めるって書いてあるんですけど、実際にはそううまくいかないみたいですね、はい、さあ皆さんが一番気になるこの合否判定について見ていきます。この合否判定は非常に重要なところなんですけれども、平均点が60点程度となることを前提に60点以上の合格、平均点が60点以上ということを前提として60点以上を合格とすると。ということはどういうことかと言いますと、仮に平均点が40点だとしますと、合格基準点も40点ぐらいに下がる可能性があるんです。でこれまでの実績、次の資格括弧2番の2009年度本試験内容というのがありますね。この4番目を見ていただきますと、2009年度の試験内容の特徴は全てが観光に関する問題で、2008年度の観光重視が一層徹底された形となった。でその右横に2ページに過去3年間の出題内容があると。で2ページを開けていただきますと、そうですね、ごめんなさい、これね、ごめんなさい、この出題内容を今から見ていくんですけども、その前に先ほどの、本当に60点にあるようになっているのかどうかということなんですけども、それをちょっと話してからこの内容を見ていきますね。具体的に言いますとね、2005年、2007年、2009年、これは、このマークシート方式ですから、自己採点で大体自分の得点がこれ分かるんですね。だからそういう情報から大体分かってるんですけども、もう大体40点台合格基準点が もう60なんてとんでもないという感じですから、この5年、7年、9年、この3か年、逆に言いますと6年、06、08は、まあ、絶対最低でも60点取らないと受からない、まあ、あの別な言い方をするとそんなに難しい問題ではなかった。これ意図的なのかどうか分からないんですけども、1年おきに優しい、難しい、優しい、難しいとなっているんですね。ということは順番からすると今年は優しい順番なんです。でもあの結局難しいからといって諦めたり、優しいからといって油断するとひどい目に遭うんです。ですから、だからこう皆さん結構ね、こう第一印象、その自分が受けた感覚で、あ、今日はもうダメだとかいけるとか思ってしまうんですけど、それは他の人も同じように感じているわけですから、だからそこはね、十分注意していただきたい。ですからどんな問題であっても最善を尽くす、実力を出し切る、ね、そしてそのためにはこれからの勉強でしっかりと、まあ、知識、基本的な力を身につけておくということが大切になります。はい、であと日本史が面白いことに、日本地理と逆に、あの逆のパターンでやはり1年おきに難しくなったり優しくなったりしているんです。これ全く意図的なことか全くの偶然なのか分からないんですけど、あまりにも機械的になっているので、ちょっとそういう意図が入っているのかななんて思っております。はい、それではその内容なんですけど、2ページの方ですね。一応あの3年分だけ曲げてあるんですけど、こちらの2009年版にはあのもう少したくさん上げてあります。はい、で、2007年、2008年、2009年なんですけれども、あの2009年は先ほど出てきましたように、もう全て観光に関する問題、2008年は、まあ、ほとんど、まあ、観光と、それから2007年は半分ぐらい観光に関する、だからまあ、単純に考えますと徐々にその観光重視というのが見えてきています。これが新傾向だと思っています。昔の問題を見ていただきますと明らかにその違いが分かります。はい、だから今度ね、この2ページの一番上に少し余白がありますので、このあたりに、まあ、できたらメモをしていただいてもいいと思うんですけども、毎年必ず出る、もしくは出る確率が非常に高いもの、4つポイントがあります。まず1つ目は国立公園、はい、あと国定公園というのもあるんですけどもね、まあ、どちらかというと国立公園は毎年必ず出ます。2つ目、世界遺産。日本には14の世界遺産があるんですが、はい、それから3つ目が温泉です。これはもう近年やっぱり観光重視とともに温泉がもう過去のガイド試験ではそんなに出なかったんですが激しく出ておりますね。4つ目、 1,2,3 以外の観光資源、観光客が来る、まあ、ポイントですね、観光名所、観光地、はい、以上4つです。国立公園、世界遺産、温泉、その他観光資源、はい、それからこの欄のですね、中にこの世界遺産があるんですが、あのちょっと皆さん今分かりにくい方もあると思いますので、世界遺産のみですね、ちょっと指摘していきます。この2007年はゼロです。全くなかったんです。で2008年の、この一番左のコラムに観光文化って書いてある欄がありますね、はい、ここの、上から4行目の、まあ、東大寺、はい、これ奈良の、まあ、観光、あの世界遺産の、ね、まあ、項目の一つですね。それからその東大寺から1,2,3,4,5,6,7 行下がったところに伝統行事の葵祭りというのがあるんですが、これは京都の下鴨神社とそれから上鴨神社の祭りで、これもやっぱり世界遺産の項目の一つ。それからその コラムの一番最後の鉱山遺跡、岩見銀山遺跡というのがありますが、この岩見が問われたですけども、これももちろん岩見銀山も世界遺産ですね。それから今度は2009年のコラムですが、こちらの自然の方なんですけども、こちらが、自然というところの下から2つ目の屋久島およびそのすぐ下の知床、はい、この2つがやはり世界遺産ですね。それから今度は観光文化の方に行きますと、この黒いダイヤのマークの2つ目の2行目、姫路城、写真問題でしたけど、はい、それからそのダイヤのマーク4つ目の1、2、3、4行目の真ん中、三姉坂、はい、これ清水寺に近いところなので、もうほとんど清水寺を意識して作ってあるということで、これも世界遺産というふうに、世界遺産関係というふうに、はい、まあ、こんな感じなんですね。ですからやはりこの観光重視とともに、やはり世界遺産の方も当然注目されてくると。で、2007年というのはこの合格率が非常に極めて低い、まあ、年だったんで、世界遺産もないし、なんか観光もあまり出てないしというところだったんですけどね、2008年2009年からぐんとこう観光重視が、まあ、明らかになってきたと。それから一番下の産業なんですけど、0809はもう空欄になってます。全く出ていないということで、2007年は農業関係がちょっと、まあ、出たんですけれども、工業というのは2005年に1回、工業に関しては2005年に1回出たきりなんです。ではこのように観光重視になってきていますから、まあ、出る可能性は今のところかなり低いのではないかと。で、じゃあどうするかというと、それは一般常識なんですよね、もともとどちらかというと。だからその辺は一般常識の方で心配しなくても出るというふうに、まあ、考えていただいたらいいと思いますね。はい、はい、それではですね、4ページいまして、まあ、あのテキストが、ね、まあ、今4冊地図を含めてあるんですが、それ以外にあの参考図書というのがですね、挙げてありまして、まず一つ目は地図帳の方ですけども、もしこれから買うという方はこういうあの帳ハローの方では基本的に推薦しているんですけど、なるほど地図帳、これ2010年版というやつがあります。今回またこれ偶然ですけども、この去年いっぱい出ました、この伝統的建造物群保存地区のこの別冊というか付録までついてましてね、非常にこうタイミングが良かったという感じです。タイミング良くなかったんですかね、もう1年早くでついていればという感じもあるんですけど、まあ、こういうあの地図帳です。で、基本的にこれは都道府県別地図帳ですね、はい、非常にあの使いやすい、まあ、地図帳かなと思います。で、前半はあのデータ集、この前半半分全てデータ集なんですね。だからその一般常識用 の、 あの参考書としても実は使える、まあ、テキスト、まあ、参考書であります。それからあとはあのハローのものですけども、日本地理まとめと対策、はい、こちらはですね、マラソンセミナーというのは都道府県別、北海道から沖縄まで順々に見ていくんですけど、こちらは項目別といいまして、国立公園を中心に世界遺産、国定公園、そして、山、海、川、湖、湾、ね、海峡、島、半島、そういった項目別にまとめたものなんです。ですからマラソンセミナーとこのこちらマラソンのテキストとこちらを、まあ、併用していただきますと、もうほぼ完璧な感じ。あの若干項目的にダブるものは当然、ね、出てきますけども、まあ、その辺はあの記憶の定着により、まあ、役に立つのかなというところがあります。で、これ も写真を非常に たくさん入れるようにしてますので、かなりたくさん、ね、こう収録してますから、まあ、そういう視覚的に、まあ、地理ってやっぱりイメージなんですね、はい、まあ、文字というよりもなんかどんな姿をしているのかとか、そういうのが分かれば分かるほど、まあ、記憶しやすいし、思い出しやすいし、忘れにくいということになります。はい、それではこちらの2010年用の、あ、ごめんなさい、まずです、あ、そうそう、もう一冊ですね、こちらのね、これちょっとその今の4ページには、まあ、記載してないんですけども、これ過去問集ですね。これは日本 地理、日本歴史、それから一般常識3科目すべて入ってます。第1次法文試験問題集という、はい、この表紙が姫だるまという、ね、姫だるまの表紙ですが、はい、まあ、今回のセミナーでもそういう、ね、いつ出たとかそういうのある程度やりますけど、この日本地理のまとめと対策にはどの項目が何年に出たかというのが全部収録されていますので、そういうのに興味がある方はこちらの、ね、まとめと対策、そして具体的に見てみたい人はこちらの姫だるま、はい、もうこれでもほぼ完璧、まあ、完璧以上の対策が取れるかと思います。はい、で今度はちょっと一旦ですね、こちらの2009年版の、はい、この分厚い方のマラソンセミナーテキストですね。はい、でここのですね14ページを開けていただきます。はい、で日本地理の試験範囲は日本列島であるというふうにはいつも私は言うんですけれども、具体的に言うとこの日本地図、まあ、全図という、ね、言い方もするんですけれども、まあ、北海道から沖縄まで出ています。日本の地域区分と、まあ、都道府県ということで、まずは1都1道2府43県計47都道府県があります。1番から47番、これ都道府県全部番号が振ってあります。はい、でその47までの都道府県名を県庁、都道府県名とそれから県庁所在地がこの番号を見ただけでスラスラと言えるまで練習しましょうと。スラスラですよ。まあ別な言い方をすれば見た瞬間考えなくてもパッとこう出てくる、はい、そこまでやっておかれるといいと思います。実は2005年まではここがスラスラ書けるまで、ね、としなければいけなかったんですけど、今は言えるまで、なんで書けるまでとしていたかといいますと、2005年までは、ね、マークシートじゃなくて文字で書かなきゃいけなかったんですね。はい、ですからまあそういう意味では書けるようにしておかないと、まあ、非常に厳しかったんです。漢字難しいですね、地名、まあ、日本歴史はもっとかも分かりませんが、もうとにかく全て3科目とも記述式ですから、でしたから、まあ、私もその時代に受けたんで、もう漢字地獄、今漢字書けない人が多くて、もうテレビ番組見たらもうあちこちでその漢字関係、日本語関係のものばっかりやってますよね。まあ、それだけ関心が高いし、また漢字力とか日本語力が落ちてきているというのも、まあ、これまた事実なんですね。だから今このマークシートになったので、本当に心の底から羨ましく思います。どんだけ漢字を覚えるのが大変だったかということですね。ただ当時は当然やっとかないといけないので、私の場合はスラスラじゃなく言えるんじゃなくて、スラスラ書けるまで徹底的に真っ先にこれをやりました。はい、当時はこんなセミナーもなかったんですけども、ハローのこの白地図を使いましてですね、それでもうひたすら書くんですね。書いて書いて書いて、でそこから本格的な地理の勉強を始めたんですね。まあ、もちろん始めながらもまたもちろんやってもいいんですけれども、で私1983年にこの試験を受けたんですね。でその時は1次試験、2次試験、3次試験、1次が外国語の筆記、2次が外国語の会話、3次がこの社会科、法文、ハローが法文と呼んでいる科目、3科目で最後だったんですけど、で、その時に出た問題がちょっと予想、まあ予想外というかね、今風に言うと想定外の問題がほとんどだったんですよ。でちょっとこれはやばいな。具体的に言いますと、2番の問題に海のない県をすべて書きなさいと、海岸線を持たない県をすべて書きなさいと、これ8つあるんですよ、ね、でもう一つが面積が、ね、1万平方キロを超えるものをすべて書け、これが7つあるんですよ。 全部書かないといけないんですよ、自分で。だから漢字もね、当然書かないといけないということになります。やっぱりそうですね、ちょっとじゃあ具体的にね、ご参考までに海のない県、この番号がありますから、この地図上の番号って言います。まず9番栃木県、10番群馬県、11番、これは埼玉ですかね、はい、それから19番の山梨、20番、はい、こちらが岐阜ですね、はい、そして25番の滋賀県、29番の三重県と、はい、これが海のない。で今度は面積1万平方キロを超える、まあ、要は面積の大きいものを上から順番に、ね、7つ書きなさいと。別に順番通りに書けとは、まあ、書いてない、順番通りではなくていいんですけども、1番、北海道、これはもう誰にでも多分分かると思いますが、3番岩手県、これが第2位ですね、はい、それから7番の福島、15番新潟、20番の長野県、あ、さっき長野言わなかったですかね、20番これ長野ですね、はい、それから21番、これが岐阜県ですね、はい、まあ以上ですね、はい、これは海のない県に比べるとちょっと難しいですね。海もやや難しいんですけど、この1万平方キロとか言われてもね、なかなか難しいんですけども、ちょっと最初にこの問題見たときはやばいなという感じだったんですけども、4番の問題にたまたま、別の問題ですよ、その別の問題にたまたま小さな日本全図がね、出ていたんです。これは締めたと思いましてね、これは任せとけと、もう散々この書く練習してきたし、そうするとこの境界線の方もね、なんとなくこうやっぱり本当は名前だけやってるつもりなんですけど、なんとなくこう記憶に残っていたところがあって、その全図には境界線は全くなかったんですけれども、なんとかこう思い出すような感じで、まあ、なんとか書けたんですけどね。ただ漢字に関してはもし徹底的な書く練習をしていなければ、栃木とか埼玉とか岐阜とかひょっとしたら危なかったかもしれないな、なんて後でも思ったんですけどね、はい、皆さんの場合はもうマークシートなので、基本的に、まあ、さっき言いましたようにもうパッとこう出てくる。でしかもその次の段階は、ね、例えばこの内陸県というのがあるんですけども、その群馬県とか、ね、長野とか、これたくさんの県と隣接してますから、でこの試験に出る山とか川は2つの県以上にまたがっているものが非常に多いんです。これがまた狙われやすいんですね。ですからこれから授業を進むにつれてそれが分かってきますけどね。だから近辺どういう県が隣接しているのか、北海道と沖縄はこれはまあ楽ですよ、海しかないですから、はい、だけどもその他はそういう点が非常に難しくなりますからね、まあ、しっかりとやっていただきたいと思います。はい、で今度は15ページいきまして、都道府県一覧ということで、これが実はこの左の地図上の番号 の、まあその回答例という、回答例というか、まあ回答といいますかね、都道府県名とそれから県庁所在地名が書いてあります。でこの都道府県名と県庁は必須です。もう必ずやってほしいと思います、はい、北海道、ごめんなさい、都道府県については青森県が2009年、2006年、岩手県が2009年、秋田県が2006年、 山形県が2008年、群馬県が2008年、20番の長野県2008年、28番兵庫県、これが2009年と2008年、29番奈良県が2008年、32番の島根県が2008年、35番の山口県が2009年、38番愛媛県が2008年。16ページ行きまして、44番の大分県が2009年、47番の沖縄県が2008年。これが地図上の位置とか直接県名を問うような問題が以上のような形で、最近のやつだけね、8年9年、まあ、6年あたりからですね、はい、それから県庁、はい、15ページに戻ります。この都道府県庁に関してはですね、太字にしてあるところが大事なんです。なぜかというと県名と異なるからです。 でまたそういうところが出やすいという傾向があります。例えば盛岡2005年3番か4番の仙台2007年と2006年、14番横浜2006年、19番甲府2006年、25番大津2005年、28番神戸2005年、それから34番の広島、これは同じなんですけども一応出ました2006年、それから37番高松2004年、16ページの40番福岡、これも同じなんですけども出ました。それから47番那覇2006年と2004年、はい、では15ページに戻ります。これで改めて見るとやはり異なるところが非常にこう中心に出てますよね。ほとんどと言っていいぐらい、はい、2つだけ同じものがありましたね。だから結構意図的にやってるんじゃないかなという気はしますね。それは前からまあ思っていたんですけどね、はい、ということで皆さんはこの異なるものは特に注意していただきたいということです。で地理というのは基本的に自分の住んでいるところ以外行ったことがないところ、ね、親戚のいないところ、ね、あまり旅行しない人、そういう人にとってはねやっぱりこう自分の未知の世界というのがまだ結構あるんです、はい、日頃あまり意識してませんけどね。だからその辺自分の苦手なところがあればそこをやはり重点的にやっておく必要があるということです。旧国名、これはそうですね、僕はどっちかというと絶対やっておいた方が得をすると思っているものです。こんなのは日本史だと思っている人あると思うんですけど、とんでもないですよ。この日本列島をずっと見ていきますとね、北から南までこのあらゆるところにその旧国名が出ている、はい、それに気づいていきます。例えば7番目のいわき、はい、これ福島県なんですけど、2007年に難しい温泉問題が出ましてね、いわき湯本温泉を、ね、選ぶのがあったんですけども、これはいわきが福島であることが分かれば少なくとも点数はねその福島県を選ばないといけなかった。だからそれはもう解けちゃうわけですよ。あ、いわきといえば福島みたいな、はい、というそうですね。それから21番の飛騨というのがありますが、この飛騨山脈が2009年2008年2年連続の出題であります。飛騨といえば岐阜県というね、はい、それから32番のこれが、先ほど確認しましたけども岩見ですよね。これ岩見銀山の岩見を選ばせる、これ2008年に出ました、はい、こんな感じで近年3カ年ぐらいのだけでもこれぐらいあるんですよ、はい、だからこの旧国名というのは本当にやっておくと直接出るか出ないかは別にして絶対に役に立ちます、はい、ぜひしっかりと、ね、で、あとね鳥と木と花なんですけど、これは参考までにつけたということですから絶対とは言いません。ただ、せっかくですからこの不等字になっているところ、例えば1番の単調、2006年にズバリ単調が出てますね、はい、それから16番の雷鳥が1983年、これは私が受けた年なんですが雷鳥が出ましたね、はい、こんな感じでたまに出ますし今後出る可能性もないとは言えませんので、はい、15番のトキなんていうのはね、今注目されてますしね、はい、からあと木とか花とかも参考までに見ておいてくださいということです。はい、それではですね16ページ、これ一番下に政令指定都市というのが付けてあります、はい、これもどっちかというと一般常識、日本歴史、日本地理、一般常識の科目それぞれがですねお互いにこのオーバーラップしているところが必ずあるんです、はい、で地理と日本歴史というのはもう本当に多いですけども一般常識も結構あるんですよ。で先ほどの工業とか産業とかもそうなんですけども、この政令指定都市関係もどっちかというと、一般常識の先生の方がより関心が高いのかなという気はしますね、はい、ですけど一応念のために、ね、挙げておきました、2009年4月現在18都市と書いてますけども、これちょっと更新しますと2010年の4月現在で19都市1都市増えました。2010年の4月現在で19都市ですね。 でこのボックスの中に真っ先に指定された1956年の五大都市というのがあるんですけど、まあ、いわゆる、まあ、誰が考えてもこれは大きな都市だねというのが横浜、名古屋、京都、大阪、神戸というのが、ね、真っ先に指定されました。でその下にですね、2000年以降の指定というのをわざわざ挙げてあるんです。どういうことか。ここからですね、急激にこの指定が増えたんです。その原因は1990年から平成の大合併ということが行われましてね、これも2005年の一般常識問題に平成の大丸い括弧、この丸い括弧を埋めよという問題が2005年に出たんですよ。これは書く問題です。確か自分で文字を書かないといけないんですよ、選ぶんじゃなくて、はい、そうすると合併という、ね、これが正解になるんですよ。やっぱり一般常識が関心が高かったかなと今思えばですね、地理よりも常識の方に出やすかったということですね、はい、でこの平成の大合併何のためにやっているかと言いますと、今日本政府はですね、地方分権というものを意識して、まあ、進んでいるところが実はあるんですよね。これも自民党政権の時からずっとそうなんですね、はい、地方分権ということは県でできることはできるだけ県にやらせようと、ね、国に頼るんではなくみたいな。でそのためにはですね、この都市に都道府県並みの権限を与えようというのがこの合併の趣旨なんですよ。でそして政令指定都市というのはそういうふうに都道府県並みの権限が与えられますから、地方分権ができるという、まあ、考えに成り立っているわけであります。これがですね、今年の3月で終わった。この平成の大合併というのがとりあえず今年の3月で終了です。はい、だから大変でした。この99年からここまではもう名前がどんどんどんどん変わってしまうわけですよね。町の名前、都市、まあ、市の名前、名前が消滅したところももう大変たくさん出てきてしまったんですね、はい。まあ、しかしながらそのおかげで今現在19もの政令指定都市ができたということになります。はい、法律では50万人以上と書いてあるんですけども、実際には100万人以上でスタートしたのが1956年でした。しかしある時から80万人でいいやと、もっと今最近になりますと、いやもう70万でいいやと、だんだんこう今デフレ状態ですから、こちらもこうデフレのようにですね、どんどんどんどんそこの基準が下がっていきまして、まあ、法定では50万以上でもいいわけなんですからね、はい。それで相模原市が70万人で、はい、ちょっとここで一旦こちら2010年用テキストを出していただきますと、このですね25ページ、はい、これちょっとまあね、どこに入れようかと思ったんですけど、まあ、一応ここに最新追加情報ということで念のために入れておきました。これ一般常識なんかちょっと匂いますんでね、そちら一般常識受験される方はもうしっかりと覚えておいてほしいと思います、はい。2010年4月1日ですね、はい、もうつい最近です、神奈川県の相模原市が全国で19番目、神奈川県内ではなんと3番目、神奈川県って3つ目なんですよ。すごいですね、政令指定都市、はい、人口は71万人ですね。まあ、従来ですとダメなんですけど、ちょっと基準をもう行ってしまえと、ね、はい、ですからもうこれギリギリですよね。3月までで終わりということですか、1日付けということはもうこれで最後だよという、まあ、合併の方が、ね、まあ、最後なんですけど、政令指定都市の方もさあどうなんでしょうね、まあ、一息つくのかなというまあ感じです。ただまだ候補があるみたいです、はい、まだ増える可能性はあるみたいですね、はい。はい、それではですね、戻っていただきまして、今度はいよいよ北海道から見ていきますね。17ページ、でこのセミナーでは一応都道府県別ということで、北海道から一つずつ順番にまあ見ていきますと、はい、まず北海道なんですけれども、丸い括弧1番、自然公園と世界遺産と書いてあります。で自然公園というのが今からチェックしますけれども、国立公園と国定公園ですね。で世界遺産、まあ、日本には今14、ね、あります。 北海道には世界遺産が一つ、知床、そして6つの国立公園、5つの国定公園があります。はい、それでは項目別地図帳、この細長い方の地図帳ですね。はい、あ、はい、はい、こちらの項目別地図帳の、最初のね、あの表紙を開けてもらいますと目次がありまして、ここに国立公園からずっと、まあ、基本的に重要なものというほぼそういう感じで入れてはあるんですけれども、絶対ではないですけどね、国立公園、国定公園、主な山、川、それから半島、島、湖、岬、名所、海峡、海域、湾、火山、温泉、小京都、旧国名に各地の富士と、で最後に白地図がついてあるのは、あの文字でね、書く練習もしたいという人のために、あるいは項目を書き入れたりとかいう、この辺は白地図たくさん用意してありますから、まあ、適当にあの使っていただいたらと思います。はい、ではですね、2ページこちらに、国立公園が出ています。でこの項目別地図帳というのは基本的に左の方に、文字でですね、はい、そして、右の方に、まあ、全図とそれがどこにあるかをこうマークをしてあるという、まあ、形であります。でまずは国立公園、はい、これ日本語の方を見ても、日本語というか文字の方を見てもらいますと一目で分かりますけど、29箇所あることが分かります。小笠原が一番最後に書いてありますね。はい、でこちら隣のページの3ページの方が国定公園です。これが一番最近の丹後天の橋立大江山が入って56あるんです。かなり数が多いです。さてこの国立公園と 国定公園の違いを、はい、まず国立公園というのは国が指定して国が管理する、国が管理する、具体的に言うと環境省です。はい、これが国立公園ですね。そして国定公園の方は一応国が指定するんですけども、管理はその公園があるところの都道府県、はい、地方自治体ですね、都道府県が管理します。まあ、そういうことなんです。内容的なことを言いますとね、やっぱり国立公園の方があの項目が多かったりとか、やはり、まあ、雄大なものが多かったりとか、まあ、そういうことですよね。でそれに準ずるということで国定公園、はい、やはり、まあ、見て分かりますけど観光地としても圧倒的に有名なところがほとんどですね。小笠原とか利尻、礼文などは、まあ、特に小笠原はそう簡単に行けるところではないんですけどね、まあ、それ以外は大体あの観光地になってますよね。はい、毎年出る理由が分かりますね。なぜ毎年出るのか。で例えばこの1番、2番、3番、2ページの、ね、国立公園の1番から6番、はい、これが北海道の、まあ、国立公園ということになります。そうですね、過去7年間の出題ですね、国立公園名、ね、国立公園の名前自体があの問われたもので、試験の出し方は2種類ありましてね、公園名をそのまま出す問題と、その公園に含まれている項目を出すタイプと、私はもう個人的には両方とも国立公園が出たという認識をしています。だって国立公園の勉強していなければその項目もわからないわけですから、はい、それでいきますとね、毎年 100% 国立公園は出ます。もう断言してもいい、全く出ないということはないんです。ただ一般的にはね、国立公園の名前が出なかったからって出なかったっていう人いるんですけど、まあそういう考え方もあるけど、私はもうとにかく勉強する立場からすると出たというふうに僕は考えます。あ、やっててよかったなということですよ。はい、そういうふうに考えられる方が僕は合理的だと思いますし、地理においては、はい、で2番の知床が2009年、阿寒が2009年、釧路湿原が2006年、それから大雪山の方が2009年と2006年、支笏洞爺が2007年で、メモされるときは09、09、06、08というふうに書いてもらいますと簡単に書けますのでね、もう年も一時書く必要ないですから。はい、それから、まあ、 一応ですね、ご参考までに他の北海道以外のものを見ておきますと、8番の陸中海岸が09、05、04、03、09、05、04、03、激しく出てますね。陸中海岸はかなり要注意ということがわかります。バンダイ朝日、9番、07、日光、03、ちょっとご無沙汰、上信越高原、08、中部山岳、09、08、07、06、4年連続、ものすごく注目。これすごいですよ、中部山岳って。はい、でこれは飛騨山脈という別バージョンもありますしね、いろんな出し方があるんですけども、公園名だけでこれだけ出てるっていうのはすごいですね。それから15番南アルプス09、富士箱根06、17番の伊勢志摩が0907、大山沖が05、21番瀬戸内海が07、23番阿蘇九重が0603、霧島役09、08、05、04、これもかなりなもんですね、意外と出てる。それから西表石垣が08、尾瀬、これは最近指定された、こんなところに入ってしまいましたけども、06ですね。こんな感じで皆さん別に何年に出たということを試験に出ませんからね、どんな感じかなというのを見てもらってるだけですから、そんな深刻に考える必要はないんですけど、ただ面白いですよね。やっぱりこう明らかに偏ってますよね、偏ってますよね。小笠原ちょっとかわいそうなんですけど、これね、間もなくね世界遺産になるかもしれませんのでね、世界遺産になったら来ますよ。もう世界遺産になった途端に国立公園のね、ダブってるやつは特にそうなんですけど、出る可能性は非常に高くなりますから、はい、そのうち待ってろよと小笠原ね、なかなかこうね、でもこういうふうな見方も大切ですよ。やっぱりこの限られた期間でしっかり勉強するということは、やっぱり効率的にやらない、時間が無限にあるわけじゃないんですよ、はい、時間が限られてます。ですから重要なものからどんどんやっていくというのが私の考え方、主義は一つあるんですね、はい、重要なものから先に優先順位ですよね、はい、そのためにこの出題頻度というのは非常に僕は気になるので、できるだけお知らせしよう。3ページ国定公園、1番から5番、網走から日高山脈襟裳岬まで、これが北海道の国定公園ですね、はい、皆さんは必ずこの名前と地図上の位置を両方ですね、同時に、はい、意識して、はい、ここにこれが頭の中にも北海道の地図が出てこないとダメですね、見なくても。でそこに、この辺にこれが、この辺にこの辺にというふうな感じでやっておきますと、これは非常にいいですね、はい、で過去7年間ですと、5番日高山脈襟裳が08、8番尾が05、04、13番蔵王08、24番飛騨木曽川06、29番琵琶湖06、05、34番金剛生駒汽船04、40番秋吉台05、04、03、42番剣山06、45番壱岐対馬05、04、46番限界06、54番沖縄海岸08、56番丹後天の橋立て大江山08、06、はい、まとめますと国立公園は09年に集中していましたね。そして国定公園は08年に、ちょっと集中していましたね。意図的ですね、これは明らかに。だから受験者に対してやっぱこう散らす、だから去年出たからそのまま2匹目の土壌という、ね、そういうわけにはいかないよというつもりなのか、かといって中部山岳、飛騨山脈のように4年連続で出すやつもある。だからこの辺のところは、ね、一概に言えないんですね。だから絶対もう出たものは来年絶対出ないということは絶対そういうふうには言えない、必ずしも。だけど一回出たからもう出ないという側面ももちろんありますよね。だからその辺はちょっと気をつけていかないといけないんですけど、要は 危なそうなやつはしっかりやっていきましょうということになりますね。はい、はい、それではですね、戻りまして17ページ、今日は最初の授業なんでちょっとこういう形で基本的な、ね、ところの話が少し多くなりますけど、初回ですから、はい、では17ページの、まずは支笏洞爺国立公園から1番という、番号が振ってありますけどね、はい、括弧なしの1番支笏洞爺国立公園で、その下に、この半角のダイヤのマークで項目が 1,2,3,4 4つ項目が挙げてあります。支笏洞爺国立公園の中でも特に試験によく出る重要なものを羊蹄山、昭和新山、登別、そして定山系、はい、まずは羊蹄山ですね。これは別名がですね、蝦夷富士、はい、3行目羊蹄山の3行目に蝦夷富士という別名を持っています。なぜならば富士山のように美しいからである。この写真がそうなんですけど、これなんかね、やっぱり個人的にはこれなんか僕は一番富士山っぽいなっていう印象を持ってるんですけどね、はい、で項目別地図帳、はい、こちらをもう一度見ていただきまして、今度はこの最後の方なんですけど、一番最後の13ページですね。ここに各地の富士というのが挙げてあります。全部ではないかもしれませんが、主なものは全部入ってまして、4番蝦夷富士羊蹄山1893メートル、試験によく出る三大富士っていうのがあるんですが、この4番の蝦夷富士、17番伯耆富士、これ大山のことなんですが、21番薩摩富士、本名が開聞岳と言いますが、この3つが割とよく出ますね。ダントツ21番薩摩富士です。で、地方の富士とか各地の富士とかご当地富士とかいろんな言い方があるんですけども、人気ナンバーワンがこの薩摩富士です。確かにほぼ完璧な円数形してるんですよ。またこれ授業の中でやりますからね。すごいんですよ、はい、非常にこう高度はそんなないんですよ。924メートルしかないんですけども、ただ姿が、ね、非常に本当に典型的な円数形しているものですから、それで人気1位かななんて思います。第3位が4番の蝦夷富士ですね。これが第3位なんです。で、第2位は1番の利尻富士、これが人気ナンバー2、最近ちょっと注目されてますね。これ今からまたやりますけど、はい。で、4位が6番の津軽富士、こんな感じなんですよ、はい、ですから、やはり富士山も各地の富士もやはり偏りがあると。とてもよく出る一方で全く出たことがないものもたくさんあるということになりますけどね、一応念のために全部挙げてあります。はい、それでは戻りますね、はい、では17ページに戻りまして、今度は昭和新山というですね、非常にユニークな山があります。見て美しいなという山ではないです、正直なところ、はい、そう思う人もあるかも分かりませんけどね。で、どういう山か、はい、2行目昭和新山の2行目です。1943年昭和18年から、45年、昋和20年、はい、だから昭和新山なんですね。昭和の時代に人間の見ている目の前で畑から山ができたと、非常に珍しいということなんですね。人家に近い平坦な麦畑で地震を伴いながら地盤を隆起させ始め、爆発と隆起を繰り返し溶岩ドームとなり、さらに花崗群からは固まった溶岩柱が突出。この写真がそうなんですけども、ちょっと一旦この今見ているテキストの121ページを見ていただきますと、ここは参考資料としまして、地名です、地形ですね、はい、地形用語の解説というところなんですけども、その中の121ページの27番に溶岩延長球、今だいたい溶岩ドームということも多いんですけどね、 このドーム状になっているんです。今あの野球場でもドームっていうのがありますけど、はい、ああいう感じですよ。つまり火口が見えない、上から見ても火口が見えないですよ。溶岩で蓋をされてしまっているんですね、はい、溶岩の粘性が大きい、普通の言い方で言うと粘り気が強いという意味です、はい、普通の言い方で言うと粘り気が強いんです。流れにくいんです。高さの割に裾野の広がりが狭い火山で、かつては鐘状、ね、あのお寺にある鐘みたいな、ね、鐘のような形をしている火山、もしくはトレイでも、今はこういう言い方はあまりもう基本的にしない、専門家の間ではしないんですけども、はい、そういう形を見た目でですね、鐘状火山ということもあった。で、箱根火山の中央火口級の一つ、双子山大山、そして北海道洞爺湖南岸の、はい、昭和新山などがこの例である。はい、戻ります。17ページで、17ページに戻りまして、さっきの写真ですね。これね、あの約400メートルなんですよ、高さが。で、今ちょうど噴煙が上がってますよね、白い、はい、そのね、あの蒸気の出ている元、一番下のちょうど出始めのここのところまでが溶岩ドームです。最初にできたものです。で、そのそこから上が2つ目の、つまり突出した溶岩柱、冷え固まって、こう色も違うんですよ。このちょっと今白黒で分かりにくいんですけどね、あの白っぽい色をしているんですよ、この溶岩柱は。はい、これがまたそれぞれが200メートルずつぐらいあるんです。それぞれが200メートルでトータル約400メートルの高さになっています。はい、もう一応あの目の前で見てきましたけどね、はい、まあまあ美しいっていうのはないんですけど、あ、これが溶岩柱なんだというのをこうまじまじと見てきました。この色とかそういうのを見ると非常によくね、分かりますし、で、あの羊蹄山もですね、これも僕もちょっと絶対見たいと思って行きました。はい、そしたらあの思いっきり雲がかかってまして、これ一番見たいところだけがちょうど雲が、ね、じーっと待ってたんですけど、全然雲が動かなくてですね、泣く泣く帰ってきたという、それを見に行ったんですね、実はね。ついでに昭和新山、昭和新山すいません、ね、だけどあの本当にね、まあまあ昭和新山だけでも見れてよかったかなと思いますがね、はい、さあ今度は、あ、それでね、これあの特別天然記念物というあの風にですね、特にその地形的に地質的に珍しい、学術上、ね、貴重なものを特別という、これ国が指定するですね、特別っていうのが つくんですよ。つかない、ね、つかない単なる天然記念物というのもあるんです、はい、だけども特別がつくとね、建物とか絵画とか美術品でいきますとね、国宝級なんです、価値が、はい、国宝級の価値なんです。国宝とは言わないんですね、特別天然記念物というんです。はい、それでは今度はですね、登別温泉、はい、まあ、これはあまりにも有名な温泉なんですけども、これの3行目の右の方に、近くにこれ熊牧場があって、でその熊牧場からくったら湖というのがまあ見えるんですけども、その眺めが非常に素晴らしいと。でこれはほぼ完全な円形をしたあの、まあ、湖で、透明度というのがですね、もう今あれなんです、摩周湖って透明度が高いので有名なんですけど、もうほとんど同じぐらいの透明度に今なってきたんですね、はい、このくったら湖ってやつですね、まあ、そんなに試験には出てませんが今のところ、はい、あと定山渓温泉、はい、こちらはですね、これはあのこの運命でしょうか、この温泉は、ね、本命として出たことは一度もなくて、必ず間違いの選択肢として必ず用いられる、まあ、必ずという言い方変ですけど、まあ、具体的には2007年、ね、2009年、はい、07年、ね、それから09年、あの09年はあれです、写真問題、別府温泉が出たんですよ。でその別府温泉ではないあの別の選択肢としてこの定山渓が使われていたんですね。あのこの定山渓のポイントね、2つあるんですよ。あの豊平川という、ね、川の上流の渓谷にあると、はい、ここがポイントなんですよ。豊平川という川があって、その上流の渓谷にあるんですよ、はい、まあ、大きな温泉ではあるんですけど、一応この別府温泉と比べるとね、 別府温泉というのはやっぱり大温泉ですから、その渓谷の中にないですし、普通の町で、それで温泉旅館の数がもう半端じゃないんです。もうあちこちから湯煙がバーッと立ち上ってるというですね、まあ、そういう写真が出たんですよ。これはもう別府しかないという写真が出たんですね。やっぱりこう定山渓はもう渓谷の中ですから、もうやっぱり違うなという感じでね、わかるんですけれども、はい、はい、これで今日1回目の休憩時間が来ましたので、今から10分間休憩を取りまして、10分後に今の続きを、ね、まあ、再開するということになります。はい、じゃあ一旦休憩です。